さて今日のカフェテラスお客様をお迎えしたのはパイグループ3だから広報ご担当のエリスさんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、エリスです。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、今の外の様子、雨はまだ大丈夫そうでしたか？
そうですね、ちょうど私家を2時半ぐらいに出たんですけど、はい、雨はパラッってしてるぐらいかなっていうので、風が少し強いかなぐらいでしたね。
は
い、
今度の、台風は風台風って言われてるので、はい、ドアの開け閉め、車もお家もちょっと気をつけなきゃいけないですね。
はい、そうですね、もう、はい、もう本当気をつけないとって。
ありがとうございます。はい、いつもパイグループサンダさんにお越しいただいて、がんについて私たちも一緒に学んでいきたいということで、奇数月の第1火曜日にお越しいただいてますが、じゃあ早速今日はエリスさんに今年度の前半、ね、もう前半終わってしまいましたね。
そうですね、早かったですね。
活動されている内容を ご報告いただきたいと思います。お願いします。はい、
まず先にいつものことなんですけど、当法人の紹介だけ少し、パイグループのパイって何ですか、って聞かれることがありますので、ここにも2ヶ月に1回、出演させていただいているんですけれども、はい、もう一度おさらいだけさせてください。
もちろんどうぞ。はい、
パイグループ3段のパイは予防、プリベンション、介在、インターベーション、教育、エディケーション、それぞれの頭文字 PIE を取ってパイと言っています。で、そのパイはがんにかかる原因を個人における局所的問題だけではなくて、食事、運動、生活習慣、労働習慣とかを含めた社会文化的な生の問題として広角に捉え直すことで、がんの問題を一人で苦しみに閉じ込めず、他者や地域のサポートによってサポートによって包括すべき社会の問題として位置づけて、共に担おうとするメンバーの意識と姿勢を示すもので、パイっていう風にして活動しています。ですので病気予防とか教育とかの機会を、地域社会に届けようっていう意思を持ったメンバーが、活動しております。
ね、本当にだから私たち一緒に勉強させていただきながら、本当にがんっていうのはよく皆さんもおっしゃる2人に1人というね、そのぐらいの頻度で起きている現代人にとっての、とても身近な病気なのに、見なかったことにしよう、聞かなかったことにしよう、今は私は関係ないっていうふうについついこうどこかに押し込めてしまうけれども、この間もテレビでも言ってましたけど、もっともっと知ってそして関わってで、で社会全体で受け止めるってことがいかに大事か、そのぐらい治療も進んでるし、なる人もたくさんいるし、関係ないものではないですよってことはお話されてましたね。だからすごくいい機会いただいてるなと思ってます。
はい、
よろしくお願いいたします。
は
い、
残念ながら、2人に1人のうちの1人になってしまった方の人間として、
エリスさんご自身が、
そうですね、お話しさせていただく機会で、また皆さんががんに興味を持っていただいて、その予防とかご自身の病気とか、できれば、ならない方がいいと私は思っていますので、その機会としてこのハニー FM に出演させていただくことを私もとても、嬉しくありがたく思っています。
ね、これは、また明日以降はアーカイブで、何度でもお聞きいただけるので、自分事として聞きたくなったらぜひまた、皆さんにお聞きいただきたいな、それぐらい貴重な、お話も今日もいただけるので、じゃあ早速、前半の活動状況です。
そうですね、
いろいろ企画されていました。
そうですね、2020年度っていうのは助成金をたくさんとか、3ついただいて、積極的に活動を開始しています。はい、で、まず勝利厚生会の助成金事業としまして、専門家によるアドバイスが得られるキャンサーピアサポートというのをやっています。で、5月が自然治癒力を高める呼吸法と気候運動法、で6月ががん治療時に使える社会保険制度、7月が保険とお金の話、で8月が自分でできるツボ押し健康法ということで、予防とか健康に関する話であったり、お金の話を、専門家を交えてみんなで学びました。 この直近でしたら8月21日つぼ試験広報では、つぼってね、皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、実際の整体師の先生にお越しいただいて、押していいタイミング、
あるんですね、タイミングが
食後はやめた方がいいとか、それこそ妊娠中は押さない方がいい、押しちゃダメなツボがあるとかっていうことを教えていただいて、って押せばいいというものでもないとか、はい、そういうアドバイスをいただいて、まあ、一人一人ツボの位置を確認しながら自分で押して、だいたいどの講座も座って受けるだけなんですけど、この講座はみんながもう後でなんかすごく気持ちよかった
そうですか、
はい、そんな話でもう日常生活に取り入れて健康に、もっと健康になりたいという感想をいただいたような、とても盛り上がった講座でした。
そうですか、
はい、でもう一つ公益社団法人大阪コミュニティ財団 の、 大阪スポーツ振興基金助成事業というので、病気予防の運動教室というのを開催しています。
はい、
で6月は三打三三体操、はい、8月は太極拳のクラスを開催しました。はい、でそのどちらの教室もなんですが、椅子に座って体力にご自身が自信がない方は椅子に座って、うん、でもちろん立ったまま運動される方もいて、うん、まあ、無理なくマイペースで、間違っても笑ってごまかしたりとか、休憩したい人は休憩してっていうような感じで、はい、やりました。
わきあいあいと
そうですね。で、まあ、8月7日に開催した太極拳は三田太極拳協会のご協力のもと開催しました。で運動だけでなくて太極拳の健康効果、こういう効果があるんだよっていうのをお話しいただいたり、はい、模範表演っていうので実際に練習、三田太極拳協会の方が24式とか奥義を持ってする倍下線とかってそういうのを見せていただいて、2時間って2時間も運動できるかなって不安に思われてた方もいらっしゃったんですけども、あっという間に過ぎて、で模範表演はもううっとり見惚れて、あんな風にできるようになりたいなっていうような感想をいただきました。
そうですか、
はい。でまあ、こういう講座だけじゃなくて、私たちのピアサポーターのスキルアップも含めて、ピアサポート研修ってアステラス製薬さんから研修講師派遣事業っていうのがありまして、はい、講師の方に三田まで来ていただいて、ピアサポートどうやったらいいのかなっていう、ピアという関係性の基本から、まあ、運営方法とかについて学びました。
はい
はい、みんなピアサポーターとしてパワーアップできたと思ってます。
そうですか。
はい、であとはこの間出演させていただいたかと思うんですけれども、綴り方講座エッセイ編っていうので、はい、橋口
先生にお越しいただきました。
はい、そうですね、小説家の小川糸さんの作品を例題にしてエッセイの書き方を学んだり、橋口先生のエッセイを題材にして、はい、執筆に関する貴重なご経験を聞いたり、はい、質疑応答とかで大いに盛り上がって、いやいやエッセイなんてそんな書けないわとか、私そんな書くような人生じゃないしっておっしゃってたんですけど、最初はなんか書けそうな気がする、書いてみたいっていうことで、
ね、橋口先生のお話伺ってるとそんな気になっていきます、
はい、ぜひ、まあ、書いてみてください。はい、以上がねこの4月から8月の活動報告になります。
はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つ今日の話題としては、
はい、はい、抗がん剤治療に関するアンケートの結果と私の経験から少しお話をさせていただきたいなと思っています。
は
い
は
い、
このアンケートはいつ頃取られたんでしょうかね。
このアンケートは実は昨年の10月3日のピンクリボンデイの時に、はい、アンケートを取らせて、参加者の方からアンケートを取らせていただいてたんですが、はい、ちょうど去年ですかね、こちらのラジオに出演させていただいた時も、はい、抗がん剤治療についてっていうね、うん、とてもなんか興味があるっていうのお話もいただいてたので、はい、まあ、私個人の体験談もいいんですけれども、まあ、アンケートで実際どんな風に皆さんが思って抗がん剤治療に挑まれたのかなっていうのを聞いてみたいなと思って、アンケートを取らせていただいて、ちょうど約1年ほど経ってしまったんですけれども、はいはい、まあ、それと一緒に今日ご報告ご紹介させていただけたらなと思っています。
は
い、
文字通り生のお声をたくさん、ね、はい、今日はご紹介いただけるということで、
はい、
エリスさんの経験談も伺えるんですが、はい、まずはじゃあ最初の方からご紹介いただけますか。
そうですね、冒頭ね、門垣さんも2人に1人ががんにっていうようなお話をされてて、はい、もうこれはね皆さんよくね2人に1人、2人に に一人って、ね、はい、よくもあのコマーシャルでもよく言ってますし、
テニスをされてるね、はい、二人に一人の時代、もう私たち関係ないっていう、そんなあのついついバイアスがかかって、はい、私には関係ないと思ってしまいますけど、はい、そうではないんですよね。
そうですよね。だからあのご家族とかご友人で知り合いに、うん、あのがんになった人いないよっていう方にお会いできることが今ほとんどないんじゃないかなと、
本当ですね、
はい、思っています。うん、そしてあの抗がん剤治療、まあ、化学療法というか、はい、の点滴ですね、うん、まあ、そういったいわゆる三大治療、あの手術、抗がん剤、放射線について不安とか疑問を持つ方が増えつつあるんじゃないかなというのを相談支援をしていてちょっと感じています。
そうですか。
はい、まあ、あのちょっとね、あの亡くなられたんですけど、はい、医師の近藤誠さんがあの、はい、がんの放置療法とか、はい、がんもどきとかっていうので、はい、患者よがんと戦うなっていうような本を出版されたりとか、はいはい、あと最近その闘病ブログであったりとか、あの無治療ブログとか、まあ、インターネットの情報とかもなんかそういう、うん、あの不安とか疑問を持つ方が増えるきっかけの一つになっているのかなって私自身は感じています。そしてあの最近だとあの昔はねパソコンっていうのもなかなか一家に一台ってなかった時代でもあるんですけど、今簡単にスマホで
ですね、
はい、
そうですね、
あのがんとか完治とかいろんながんとか治療とかいろんなキーワードを入れて検索すると、もう健康食品から代替療法、まあ保険適用外であったりとか、まあそういったさまざまな情報を入手できるようになった時代かなっていうのも、はい、背景にあるかなと思っています。はい、そしてあの今日は、ね、あの抗がん剤の化学療法のアンケートの結果と、うん、私の経験を交えながらお話しさせていただくんですけど、うん、まあ、あの大前提として私は医療従事者ではないですよっていうことと、うん、まあ、がん経験者で、まあ、今もステージ4で飲み薬の抗がん剤治療中で、まあ、経験に基づくお話をするんですけれども、うん、まあ、私と同じタイプとか生活習慣が一緒という方はほぼいらっしゃらないと思うので、うん、はい、うん、あ、そういう人もいるんだな程度に、あのご自身が、ね、その治療をされて、そんな風になるのとかって決して思わないでほしいなって、その参考程度にあの話を聞いていただきたいなと思っています。
うん、ということはやっぱりがんのタイプもあるし、はい、個人差がかなりある病気だと。
そうですね、
ということなんですね。
そうですね、あの、はい、私も、まあ、あのいろんな最近このステージ4になってからいろんな飲み薬とかがあって、やっぱりネットで検索しちゃうんですけど、はい、ネットで検索したり、あのなんでしょうね、パンフレットっていうんですかね、お薬がそういうのに書いてある副作用とか見るんですけど、はい、こんなことになるのってびっくりしたんですけど、 あ、
はい、
あれ何もないわっていうようなこともありますので、だからやっぱり副作用が強く出るタイプであったりとか、出にくいとか体質とかにも全然違うんだなと思いますし、ちょっと精神論になってしまうんですけど、病は気からの部分
でも本当に大きいと思いますね。はい、
だからそういうところも影響するので、はい、本当にあのあそういう人もいるんやな程度に、はい、聞いていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、ですね、あの今日も、ね、あの本を持ってこさせていただいたんですけど、あ、はい、あの乳がん診療ガイドライン2029年度版っていうのでちょっと紹介させていただくんですが、はいはい、あの化学療法、抗がん剤の点滴を行う目的っていうのでは、再発率とか死亡率を下げるためで、2番目にあの遠隔転移治療としては延命効果を得たり、症状を緩和することで QOL 生活の質を向上させるためっていうような記載があります。で、抗がん剤の投与方法は飲み薬とか、なんか点滴っていうイメージがすごく大きいかもしれないですが、ね、飲み薬もあるんです。
はい、あ、そうなんですね。
はい、飲み薬と点滴に分かれて、はい、点滴の回数もその初期治療とか手術前後の場合は4回から30回、まあ、幅がありますし、
すごいですね。
はいはい、遠隔転移の場合は長期にわたっての点滴が必要になるっていうことなので、うん、いろんな種類の薬剤があって、うん、投与方法とか期間は患者さんお一人お一人で違うみたいです。
そうなんですね。
最近のブログの方は、うん、こんな治療とかこんな薬って皆さんすっごくよくご存知なんですけど。
そうですか。
私正直あのずいぶん昔に受けた抗がん剤がどんなお薬だったのか、実は知らないんです。
そうですか。
なので本当に情報ってすごいなって思います。はい、 で先ほど紹介させていただいたアンケートですね、
はい
はい、あの18名の方がアンケートご協力いただいて、うん、最初の質問は抗がん剤、まあ、化学療法を受けたことがありますかっていうところで、うん、受けたことがあるよっていう方が7名受けたことはないですよっていう方が11名、まあ、ちょうど半分というのは2人に1人にはないんですけれども、はい、まあ、約そんな感じになってますね。はい、それで、まあ、あの抗がん剤治療前に不安なことはありましたかってあの抗がん剤治療を受けた方に質問すると全員がイエスって、あのはい、あの不安でしたっていうようなことでした。でどんな不安ですかっていうところでは、まず第一に副作用、まあ、治療期間どれぐらいになるのかとかスケジュール、まあ、スケジュールって本当に大事だと思うんですよ ね、 すね、あのお仕事されてる方は、はい、いつどのタイミングでどれぐらいっていうようなことであったりとか、あと薬剤の種類ですね、どんな種類が使われるのか、本当皆さんお詳しいので、このお薬だと脱毛が激しいとかそういうのもあるみたいですので、
そうですね、
はい、だから自分の治療にはどんな薬剤が使われるんだろうとか、まあ、あとこれもちょっとあのお読みしてびっくりしたんですが、どうしていいのかどんな情報が必要なのかも分からなくてとにかく不安だった、
はいはい、
その自分が抗がん剤の点滴を受けるにあたってどうしたらいいのかっていうところ、そこからは分からなかったって、 そして、まあ、このケースはまれかもしれないんですけど、医師から全く説明がなく不安でした。
これは最近としては珍しいですね。
そうですね、そういうケースもあるんだってちょっとびっくり、私はびっくりしたんですけれども、そしてあの医師から説明はあったけれども全てにおいて不安でしたっていうような回答でした。そしてその次の質問では、不安をどなたかに相談されましたかに関しては、あの相談したよっていう方が7名のうち3名、相談しなかったよっていうのが4名いらっしゃいました。なので、まあ、相談をするしてみようって誰かに話を聞こうと思われた方っていうのは、その相談先はどなたですかっていうので医療従事者の方に相談しましたということでした。そしてその医療従事者の方に相談した結果、不安は和らぎましたかっていう質問に対しては、まあ、1名の方が、あの、はい、じっくり話を聞いてくださったので和らいだ、
はい、
まあ、あの1名の方は和らがなかった、で未回答の方が1名いらっしゃいました。でこのアンケートの結果を見ても、まあ、抗がん剤化学療法の経験者全員が不安だっていうふうに回答されていて、まあ、私自身のお話をすると、私はあの抗がん剤の点滴の経験はすっごい昔なんですけど、2004年なんですね。
はい、そうですか、はい、18年前になりますね。
そうですね。でその当時まだネット情報って今ほどそんなに豊富にはなくて、ね、
はい、
だから私はあの薬剤何を使ったかすら知らないというか、はい、まあ、当時はあの何かその乳がんとかがんとかについて調べたいと思うと、本を購入する、まあ、たくさん本も買えないので図書館で調べたりとかっていうような、そんな時代だったかなと思います。
そうなんですね。
はい、そしてその2004年頃っていうのは、まあ、私自身抗がん剤の治療を受けながら仕事をしてまして、で4週間に1回あの金曜日の朝に病院に行って採血をして、まあ、採血の結果にあの問題がなければ入院して点滴を受けるっていう治療を繰り返してまして、
はい、
まあ、土曜日の朝に病院を退院して、土日はゆっくり家で休んで、で月曜日から仕事に戻るという生活をしてました。
だからお仕事と
行けたんですね。そうですね、
はい、
なのでもしこれが月曜日の点滴であれば、火曜と水曜というのは本当にあの副作用の吐き気がしんどかったと思うので、本当に土日は家でもただ寝るも休むっていうような、はい、そんな生活をしてました、はい、まあ、ちょっと余談なんですが、当時その当時2004年、テレビドラマの世界の中心で愛を叫ぶが放送されていた時期で、
はい、
あの綾瀬はるかさん演じる主人公のあきさん17歳がちょうど白血病でね、抗がん剤治療を受けるシーンとか、あの死への恐怖をね、あの恋人のサクちゃんに言ったりとか、でも不安の中でも気丈に振る舞う姿、
はい、
ついついそのテレビドラマを入院中に見ながら、
はい、
がん種は違うんですけれども、なんか抜け落ちた髪であったりとか、不安な気持ちを主人公と重ね合わせながら 吐き気とともに涙ながらに病院のベッドで、
そうなん
ですね、ドラマを見ていた思い出がちょうどこのお話をするときに思い返されて、
はい、そうでしたか、はい、じゃあちょっとここで一曲入れて、はいはい、もちろんやっぱり不安なこともエリスさんもあったと思う、そんなあたりのお話また詳しく伺っていきましょう、
はいはいはい、
さて今日は奇数月の火曜日、第一火曜日ということで、この時間は NPO 法人パイグループさんだ、こちらの皆さんをお招きしてがんについて私たちも一緒にお勉強させていただいてます。奇数月の第一火曜日ですのでね、ぜひお聞きいただきたいと思います。では後半の方、今日もエリスさんの、今日は、抗がん剤の体験談ということで、はいはい、不安なことがアンケートでもいっぱい皆さんありましたけど、じゃあ具体的にエリスさんはいかがだったのか、ちょっとお話を続けてください、
はい、私の場合は、まあ、2004年に抗がん剤の化学療法点滴の治療を受けたんですが、うん、その私の場合は手術で温存するんであれば、私は乳がんだったんですけれども、うん、はい、温存するんだったら抗がん剤と放射線治療は必ずセットでっていうようなお話が先に説明としてあったんですね、はい、うん、まあ、当時今でいう綾世代でのがんだったんですけれども、うん、当時の私はその胸を全摘するっていう決断ができなくて、 でその頃乳房再建っていうのは自費だったんですけれども、はい、でその再建の説明も聞きに行きました。人工乳房というエキスパンダーを触らせてもらったりとか、うん、その再建手術のお話も聞きました。でもそのエキスパンダーを体に入れるという決断もできなかったんですね、うん、ですのでその術式で悩んでた時に、まあ、会社の産業医の先生が、迷ったら3人の医者に聞けって、医者が3人とも反対したら医者の言うこと聞けってアドバイスくださって。
なるほど、3人なんですね、
はい、まあ、今でいうセカンドオピニオン、ね、サードオピニオンになるかと思うんですけど、まあ、3人というところがポイントで、
そうですね、はい、本当ですね。で
私はそれを素直に実行しまして、はい、3人のお医者様にお話を聞いて、まあ、温存もできるよっていうお医者様2名に出会えて、はい、1対2で、
はい、
じゃあもう残してください、ぜひ温存してくださいっていうところで受けることにしました、でもがんの診断を受けてからその決断をするのに1ヶ月ぐらい悩んでました。まあ、その悩んでる間もね、診断をしてくださったお医者様からは、若いから手術はとにかく早い方がいい、そんな1ヶ月もとかっていうような話を言われたんですけど、私の長い人生でこの1ヶ月悩む時間っていうのは本当に良かったなというか、お医者様のお話を聞いて本当に納得して、この温存っていうのを選べて良かったなと思ってます。で、まあ、お医者様からは髪が抜けるよとか、抗がん剤治療はきついよっていうことは聞いてたんですけれども、当時の私はその胸を全摘するぐらいであればなんとかなる、そんな思いで、まあ、若さゆえお医者様には、先生、髪の毛はまた生えるけど、おっぱいは生えてこうへんねんで言って元に戻らへんやろって、だから再発したら潔くもう取っていただくんで、ぜひともって生意気なことを言って、
正直な気持ちですね、
はい、まあ、それを、ね、受け入れてくださった、当時の主治医の先生には今も本当に感謝しているというか、でやっぱり医師として命を第一にっていうところ で、手術前日の説明の時にも、全摘すると他の治療はいらないよって、助かる命って再発すると本当もっと大変だよって、本当にいいのかっていうような説明があったんですけど、まあ、両親もね、もう本人が希望するようにしてやってくださいって、私に言っても聞かないから両親から説得しようとされたんですけど、もう両親もそういう感じで応援してくれました。なのでそういう経緯もあったので、まあ、副作用がしんどくてもとにかくじっと我慢というか、自分が決めた道だからここで弱音は吐けないなっていうような思いがあったので、 はい、耐えてました。で、まあ、残念ながらね、手術から、まあ、年数が経って再発転移ってしてしまったんですけど、うん、私は当時の私の決断に後悔はなくて、うん、はい、その当時一生懸命悩んで1ヶ月悩んで決めた決断は良かったかなと思ってます。でまあ、再発転移後っていうのは、うん、抗がん剤の中でも、ね、点滴とかいろんなお薬があるんですが、はい、分子標的薬っていうお薬とか、はい、ホルモン治療とかの治療を受けてます、
はい、
でその私が最初に2004年に抗がん剤を治療を受けてから、うん、医療体制も随分変わったなって感じることが、この最近の治療であります、
はい、どんなものでしょうか。
はい、まずですね、診断とか治療を開始するときっていうのは、うん、診察室には、いつもがん専門看護師さんが同席してくださってます。
あ、そうですか。
はい、はい、なので医師による説明書とか、うん、説明とか同意書にサインするところがあるんですけど、お医者様のお名前、それから立ち会い人、そして私っていうような形になってます。でその医師の診察が終わった後も、説明大丈夫でしたとか、理解できましたとか、わからないことなかったですかっていうようなことを聞いてくださるんですね、はい、なのでちょっと診察室を出た後にちょっと話ができたりっていうようなのも、まあ安心、先ほどのねアンケートで誰に相談したらいいかわからなかったっていうような方もいらっしゃったんですけど、私の場合はもうそういったフォロー体制ができているような病院に通えているっていうところですね。
そうなんですね。
それとあと製薬会社さんとか病院が作られてる、薬剤部の方が作られてる説明冊子とか、はい、服薬ダイアリーとかっていうのがすごく充実してることですね、
はい、
医師からこの服薬ダイアリーつけといてって、うん、どんな副作用がいつ出たのかちゃんと教えてって、その2週間に1回通ってたりとかしてたんですけど、2週間前のこと忘れるでしょ
う、は
い、ちゃんと書いて教えてってなので、はい、そういったところで熱がいつ出たとか、ご飯が食べれたとか食べれなかったとかって、そういうようなことを事細かく書いたりとか、でまたその製薬会社さんが作られてる冊子にはどんな副作用がいつ現れるのか、またその対処法とかも書かれているので、
事前に書いてある。
あ、そうですね。だから大体吐き気はいつぐらいに現れるけど、いつぐらいにはだんだんと消失していきますよというようなことも書いてあるので、そこも参考になりましたし、本当に新しいお薬になるときっていうのは、薬剤師さんの服薬副作用説明っていうのもセットになっているので。
そうですか。
はい、なのでそのお医者様からの説明はなくても、うん、そういう、ね、不安な部分を補う、うん、そのインフォームドコンセントっていうんですかね、はい、十分な説明と同意の体制が整っているなっていうふうに、ね、最近というかこの再発してからの治療では感じています、で私は希望しなかったんですけど、そのがん専門看護師さんによる相談も保険診療で受診することができるので、
そうですか。
なので必要あればいつでも予約してねって言われるんですけど、はい、私はそこには至ってないんですけれども、なのでそのインフォームドコンセントっていう体制が、まあ、すごい充実しているなと思います、まあ、これ私の通院先だけかもしれないので、今ね、お聞きの皆さんとかも気になるようであれば、通院先で可能かどうかぜひ試し確認していただきたいなと思います。
はい、
はい、で副作用ってすごくお話ししてるんですけど、この今日お持ちしたこの乳がん診療ガイドライン2019年版に記載される
本、ね、
はい、本には副作用として19種類も記載があります。
そうですか。
やっぱりね、抗がん剤っていうと吐き気とか脱毛っていうのが、皆さんイメージしやすいかと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
まあそれ以外に、心毒性、心臓がドキドキしたりとか、
はい、
神経の影響、なんかし、あと関節とか筋肉の症状とか、むくみ、それから口内炎、下痢とか血管炎、爪の異常、味覚障害、肝機能障害、あと最近よく話題になっている妊孕性不妊であったりとか、
はい、
高血圧、 粘膜からの出血、まあ、ちょっと出血しやすくなったりとか、うんまあ、間質性肺炎とかすっごくたくさん上がっていて、今日ねラジオでお話しさせていただくのに私も事前に調べてこんなに
あったんだ
こんなにあったんだってすごくびっくりしました。で、まあ、大きく分けると自分で分かる副作用と血液検査で分かる副作用になるので、あ、はい、まあ、大体抗がん剤治療される場合前には病院では血液検査と必ずセットになっていて、うん、まあ白血球数が下がりすぎてたから今回は点滴できなかったわとか、はい、そういうケースがあったりします。はい、で記憶にある範囲になるんですけど、うん、私自身が経験した抗がん剤の副作用としては、はい、まあ、吐き気、もう点滴している時から吐き気止めを点滴してからするんですが、やっぱりちょっと吐き気はかなりして、うん、吐いてしまうほどの吐き気ではないんですけれども、その気持ち悪さがずっと続くんですよね。はい、であと、まあ、高中級減少って白血球数の減少ですね。それから、まあ、脱毛で口内炎とか血管炎、やっぱりずっと抗がん剤の点滴をしていると血管が痛くなってくる、血管が傷んできたりとか、爪の異常、爪がちょっと弱くなったりとか、はい、あと歯茎から出血がしやすくなるっていうのも、これがね半年間抗がん剤治療を受けてたんですけど、この半年間ずっと四六時中この副作用に苦しんでいたというわけではなく、そうですね、その出てくるタイミング、やっぱり4週間に1回の点滴なので吐き気とかがするのは 2,3 日、はい、とかね、熱が出る時期はこれぐらいとかっていうのがあるので、まあ脱毛も髪の毛がね全部一辺に抜けてツルツルになるわけではないんですよね、髪の毛毛根も頑張っているので、はい、まあ、抗がん剤の点滴の周期と毛周期っていうんですかね、それの組み合わせによって、はい、産毛みたいな髪がこう、生えては抜けっていうのを繰り返す、そんな感じでしたね。なので髪の毛って脱毛っていうのは髪の毛だけじゃなくて全身の毛が抜けるので、
はい、
抗がん剤終盤になると鼻毛もまつ毛も眉毛も、
はい、
かなり薄くなってきますので、それこそ 鼻毛の役割であるこう異物を、ね、まつ毛の役割とか、そういったものもちょっとね終盤になると、はい、気になるようにはなるんですが、でも幸いに点滴が終わると髪の毛元気にまた戻ってきてくれるので、
すごいですね。
はい。本当すごいですよね。あんなにダメージを受けても、治療が終わると元に戻るというか、はい。なのでどうしてもテレビドラマとかでは、なんかこう一気になくなるようなイメージがあるかもしれないんですけど、まあたくさん抜けるんですけど、全くない状態がずっと続くっていうわけではないんです。そしてまたお薬の種類とかでね、個人差もあるみたいですけれども、今実際私が飲んでる蛍光の抗がん剤、
はい、
まあ一応副作用の中に脱毛ってあるんですけど、私はカツラが必要にない、まああまり抜けていないっていうので、本当に副作用の出る出ないっていうのは本当個人差があるんだなっていうふうに、私は思っています。はい、なんだかちょっとね脱毛の話をちょっと笑いながらしてしまったんですけれども、まあこんな感じで本当に当時の私も抜けてしまった髪の毛を悲しむというよりかは、いやまた生えてきたわみたいな感じで、
はい、
ちょっとね楽しんでというか人生に1回あるかないかぐらいの経験だと思っていたので、
あ、なるほど、プラスに、は
い、プラスに
捉えて、
はい、でもやっぱり母とか家族は不憫だというか見るのは辛かったと言っておりました。はい、まあそれが、はい、私の体験談になります。はい、なのでね、その副作用とかその不安に思ってるっていう方にはお伝えしておきたいのは、まあ、パイグループサンダの活動の一つにキャンサーピアサポートっていうのがありますので、もちろん病院の医療従事者の方にご相談されたりするのもいいかと思うんですけれども、病気のことで不安に思うこと、まあ、経験者の話が聞いてみたいとか、 不安な気持ちを聞いてほしいなとかっていう方がいらっしゃったら、うん、大体毎月1回してますので、ぜひ参加していただけたらなと思います。で、私の経験を今お話ししてるんですけれども、すっごいたくさんもう経験年数長いのでいろいろありますので、またそういった話とかもできるかなと思いますし、その参加してくださる方が語っていただくことが誰かの元気につながったり、逆に元気をねもらったりするかもしれないので、がんの経験は十人十色なので、皆さんのナラティブ、物語をね共有いただきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、それでは先ほど少しお時間が少なくなってきたので、はい、今後の予定でおっしゃってたキャンサーサポートですが、はい、ピアサポート、このあたりも含めてちょっとご予定教えてください、はいはい、
そうですね、9月と10月に予定しているイベントをさっと、はい、お伝えさせていただきます。9月11日に人生を豊かにするエンディングノートの書き方、はいはい、で10月30日は薬剤師とお話ししてみませんかっていうことで、薬剤師の
方と、
はい、そうですね、はい、薬剤師の方にお話聞けるいい機会だと思っています、うん、はい、それからあと病気予防の運動教室は9月11日に太極拳、はい、10月16日に気功で、キャンサーピアサポーター養成セミナー、綴り方教室の第 2回目っていうのが10月23日です、はい、そして10月2日はピンクリボンデイで乳がんを知り考える日っていうのを開催します。で、5年目を迎える今年も当法人おなじみの京都医療センターの加藤先生にお越しいただいて、テーマズバリ化学療法って何ですかって、必要ですかっていうお話です。
そうですか、
はい、このメッセージがねちょっと私もすごい興味があるんですが、
はい、
明日の降水確率は 20% と聞いた時、あなたは明日折りたたみ傘を持って出かけるでしょうか。あなたは乳がんの化学療法によって今後10年間再発する確率は 30% から 15% に減少しますと聞いた時、あなたは化学療法を受けるでしょうかっていう投げかけを加藤先生がされてるんですが、この受けるでしょうかのこの答え、私もぜひ聞いてみたくて、
そうです
ね、楽しみにしています、
はい
はい、
じゃあこれは申し込みが必要なイベントでしょうか。
一応申し込みもいただきたいんですけれど、当日のご参加でも大丈夫ですので、
はい、
はい、詳細とかはチラシとか当法人のホームページとかブログでご確認ください。
スタジオ前にもね、年間の予定も含めて置いていただいてますので、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います、
はい、
では最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします、
はい、今日はね私の経験を聞いてくださってありがとうございました。
貴重な経験聞かせていただきました。こちらこそありがとうございます、
はい、ですので当法人いろんなイベントをしてますので、お気軽にご参加していただけたらなと思っております。また私たちと一緒に活動に参加してくださるボランティアも募集していますので、ぜひ一度活動を覗きに来てください。
ありがとうございました。
はい、
今日はパイグループサンダから広報担当のエリスさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は NPO 法人パイグループサンダさんの活動を通じてがんについて一緒に学んでいく時間です。奇数月の第1火曜日にお送りしています。そしてまたウェブラジオでのアーカイブでも明日以降聞いていただけます。次回は11月1日3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。